今日1月30日の教会の暦は、これまでずっと続いているのと同じように権限後の主日となっております。これまで何度も申し上げておりますように、権限とは神様がこの世に現れいでる、こういう意味でございます。それはいいんですけれども、ではどのように神様がこの世に現れ入れるのか、これが私たちが関心が一番強いところではないかと思います。そこにキリスト教信仰の根幹があるわけでございまして、それはナザレのイエスとなって神は権限された。しかもこのナザレのイエスは私たちの救い主となって現れた、姿を見せた、こういうことになります。神が人間イエスのうちに現れた、それを信じる、これがキリスト教信仰でございます。神が人となった、このことを私どもの理性とか知性で分かろうとしてもできることではございません。もはやここは理屈も理論も通用しないのであります。聖書にそのことが明かしされていて、それが2000年にわたって今日まで伝えられ受け継がれてきた、それをただそのまま信じるという以外、この部分を納得できる術はないのです。ではこのようなお話を私たち信じることができるのはなぜなのでしょうか。私ども信仰の根本の問題でもこれはあるわけですが、私は今日2つのことを申し上げたいと思います。一つは、私という一人の人間に命が与えられた、そして今こうして生きているのは神と呼ばれるお方が実在しているからなのだ、このように思うからであります。神様がいなきゃ自分は生きているなんて考えられない、このように思う心があるからであります。もう一つは、私たちに命をお与えくださった神様なのだから、そうした神様は私たちを産み落として終わりではなくて、今も関わって最後まで面倒を見てくださる神様は、私たちの命を作られた方、そしてまた私たちと今もつながっている、そのように考える私たちは人間の理性で捉えることのできない神という存在を受け入れることができていくのではないでしょうか。神様は私の命に関わってくださるお方だから、そのために世に現れた、権限なさった、こういうふうにも言えます。 命を作る、創造する、産み落とす、それで終わりの神様だったら、関わる、その後に人間に関わるということはありませんけれども、聖書に描かれている神様はそうではないのです。聖書は神様の人間への関わりの歴史、関わりのドラマです。今日の旧約聖書エレミア書ですが、これは神様が預言者エレミアを通して人々に関わってきたことを示しています。まずはエレミアを証明します、召し出します。神様に召し出されてエレミアはついこう言いました。私は語る言葉を知りません、若者に過ぎませんから。エレミアがポロッとこういうふうに言ってしまうと、神様は若者に過ぎないと言ってはならない、私があなたを召し出すんだ、恐れることはない、私があなたと共にいて必ず救い出す、このような言葉がエレミアに向けられ、神様はエレミアを預言者として使わします。主なる神がエレミアを用いてイスラエルの民に関わろうとしているのです。エレミアに神の言葉を人々に告げなさい、こう命じるのであります。さて、その時に神様が人々に関わろうとして用いた手段、それは何かと言いますと、言葉です。冒頭で権限ということについて少し触れましたが、その現れ方というのは神が人の形を取ったということでありました。人間となって権限なさったのであります。このように言いましたが、それは神様がご自身の身旨を伝えるために人間イエスとなって現れた、このようにも言うことができます。エレミアに対しては神様は神の言葉を託したのであります。言葉を託した、ここだけだったんですが、イエス様に対しては御言葉をこの男に託すということ以上のものでしたね。イエス様が人々と関わって起こったさまざまな出来事、まあ、今日のこともその一つですが、そうした中には数々の癒しですとか奇跡ですとか、そういうのももちろん含まれておりますが、なんといっても福音書の中にたくさん記録されているのはイエス様が語った言葉であります。預言者エレミアのようにお前はこう言いなさいということではありません。イエス様が自分自身のメッセージとして語った言葉、これを私たち神の言葉として聞くのであります。人間イエスとして語るわけですから、私たちが普段そうであるように、いろんな場面に出会い、その場その場に応じたいろんなお話をイエス様されましたですね。ある時には陽気にユーモアを交えたり、またある時は大変大げさなお話をしたり、ある時は深刻に 弟子たちだけに打ち明けたり、そうかと思えば悲しむ人々を見て哀れみと慈しみの言葉をかけたり、そんなイエスが今日の福音書で語った言葉はどのような言葉だったでしょうか。先週の日曜日の引き続きの部分です。最初の言葉は重なっていますね。先週も読んだ21節は先週も読んだ部分でありますが、地元ナザレのユダヤ教の街道で安息日礼拝の説教をイエス様が引き受けた場面であります。そして今日の福音書の21節、そこはこのように書いてありました。これが先週も読んだ部分ですね。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現した、このように語り始めます。もうすでにこの言葉が神の言葉だということです。そう受け止めながら私たちはイエスに聞いていく、こういうのが信仰者の姿勢でございます。続いて22節に書いてあるところを見ますと、皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いて言った。この人はヨセフの子ではないか。ここに書いてあるのはイエスのこの一言に対してですね、三つの反応がございます。まず第一にイエスを褒めた、こういう反応ですよね。人々がイエス様が語る言葉に心を動かされ感動したということでありましょう。二つ目はイエス様の口から出る言葉が非常に恵み深かった、こういう反応であります。恵み深い言葉だったからイエス様を褒めたのでありましょう。そして三つ目の反応、それが驚きです。何に驚いたかと言いますと、大工ヨセフのせがれがどうしてこんな恵み深い話ができるんだという驚きでございました。この人はヨセフの子ではないか、まあ、こうした見方というのは今でもあります。カエルの子はカエルですよね。ユダヤ教のラビの資格を持っていたわけでもなく、聖書を専門的に勉強したわけでもなく、ただ一人のいわば信徒としてそこにいたわけですから、このような驚きが起きたことも無理もないでありましょう。そのことよりも私たちが今日注目したいのは、ここからイエスが語っていった言葉です。この人はヨセフの子ではないかという反応を受けて、まあ、これがあったから次の言葉が出てきたかどうかははっきりしないんですけれども、イエス様はこの後で思いがけないことを語り始めたんです。きっとあなた方は医者よ自分自身を治せということわざを引いて、カファルナウムでいろんなことをしたと聞いたけど、故郷のナザレでも同じようにしてくれ、きっと皆さんこういうふうに言うんでしょうね、まあ、こんなお話をまず切り出すんであります。そう言ってここから旧約聖書に出ています二つの実例を取り上げるんであります。一つはエリアの時代、もう一つはエリシャの時代に起こった 出来事であって、何をここから言い出すのかと思ったら、その後にこう言い放つんですよね。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されない。この人はヨセフの子ではないか。幼い頃からイエスのことをよく知っている人もこの街道の中にいたかもしれません。ナザレの村人たちがそこにいたんでしょう。そういう人たちに向かって預言者は自分の故郷では歓迎されないと言ったんです。イエス様を褒め、その言葉から恵みを受け取った村人たちに向かってこれを言った。まるで村人を突き放すような、彼らの心を魚でするようなことをイエス様は言ったんです。それを聞いた回収の反応が28節に書いてあります。街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、山の崖まで連れて行って突き落とそうとした。大変なことになってしまいました。嘘じゃないか、こんなことあるんだろうか、なんていうふうに私たち思ったりしちゃいますけど、これはなんて言うんでしょうか、国民性というのもあるかもしれませんね。ユダヤの人たちのメンタリティというのを思うと、やっぱり私たちの常識では捉えきれない部分もあるかと思います。大騒動になってしまった。神が人となった、ナザレのイエスとなった、イエスという男を通して神様がご自身を顕現なさったのでありますけれども、今私たちが読んだこの事件はそれにふさわしくない出来事であります。そういうふうに私たちは受け止めざるを得ません。神様の御言葉は恵み深い、私たちを励まし癒してくれる言葉であります。だからこそ私たちは聖書を読み、そこから神の御旨を聞き取ろうとするわけであります。けれどもそれだけではないということを示されています。神の言葉にはもう一つ大切な一面がございます。神の御言葉は誠を示すということです。真理を示す、真理を貫こうとするとき、目の前に立ちはだかる壁は打ち砕いていかなければなりません。神の言葉は真理を貫くための力があるのだということを教えられます。今日の福音書の中で起こった出来事にはそうした一面がよく現れております。イスラエルにもたくさんのヤモメがいて、でもイエス様はその人たちではなく異邦人のサレプタというところの一人のヤモメを救った、こういう例をイエス様出された。もう一つ、重い皮膚病を患ったイスラエル人がたくさんいたというのに、神様はイスラエル人ではなくって異邦人のシリアのナーマンという人物だけを救った、エリシャから救われた、こういう例を話したんです。いずれも地元民ではなくて異邦人が救われたという例を引き合いに出しているんですね。 異邦人の救い、ここに神様の誠、神の真理があります。それがイエス様の言葉と、ここで起こった騒動の中から今日私たちに届けられたメッセージです。神の国を述べ伝えるために使わされたイエス・キリスト、ヨセフの子として生まれ、人と関わり、人々に語られたイエスの言葉、恵み深い言葉、そして壁を打ち砕く真理の言葉、私たちそれを聞き取っていきます。そのために私たちに信仰が与えられています。お祈りしましょう。主なる神様、イエス・キリストを通してあなたの御旨、あなたの誠が示されました。それはあまりにも深遠で、私たちが十分に理解できるものではありませんけれども、人となり御子イエス・キリストを通してあなたの誠が示され、そして私たちにそれを受け止める信仰をお与えくださったことを覚え、感謝をいたします。どうぞこの信仰を大切にしながら、あなたが私たちにくださったこの命を生き続けることができますよう導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。